皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は安倍政権の行方です。まだ安倍政権誕生しているわけではないんですけれども、自民党の総裁選挙が始まりまして、このままいきますと、ほとんど間違いない確率で、安倍政権が誕生ということになるのではないかなと思うんですね。今日月曜日のフィナンシャルタイムズの記事にもですね、安倍政権は大変な、難題に直面すると、いうようなことが書いたんですね。そのフィナンシャルタイムズの言ってることがそのままそうとも思わないんですが、要するに小泉がいろんなことやってきたんで、それを継承する安倍はですね、そのいろんな歪みもあるし、あるいは小泉ほどのそのカリスマ性もないんで大変なんじゃないのというのが、一般的な、その見方のようでありますけれども、しかし私はですね、それ以上にもっと大変ではないかなと思うんですね。まず第一に経済のことなんですけども、もう皆様お感じの通りですね、やっぱり不況色はかなり強まってきております。これ日本だけではないんですね。アメリカも含めまして世界中、やはり今この金融引き締めをやっておりますし、アバラの値段も高いこともありまして、不況色かなり強まっております。なんか直近の日銀の統計を見ましても、8月のマネーサプライっていうんでしょうかね、資金供給がですね、大きなこのマイナスになってきておりまして、むちゃくちゃやっぱり8月も金抜いたんですね。ですからその今なんか見かけ上ですね、金利が下がって株が上がっているように見えますが、これなんかやりくりしてですね、 PKO をやってるんだろうと思うんですね。基本的にこの金が抜けていくわけですから、ものすごいやっぱり不況で、相場は当然これ下がっていきます。でしかしその、一方でその油の値段が高止まりを続けておりますので、典型的な不況と物価高の状況になってきております。すなわちその不況で最終商品の値上げが、できない中で、あれですわね、資材とか、あるいは燃料のいわゆる支払いのコストがどんどん増えてるわけですね。ですから、こういう状況というのはですね、ほっとけばどんどん世の中を悪くしていくわけでありますから、安倍政権はまず経済が火だるまになることはもう避けがたいと思います。なんかその今の政権の関係者、あるいは相場やってる連中もよくわからないんでですね、なんか適当なこと言ってですね、なかなか状況はそんなに難しくないんじゃないかとか、目先のなんか、話で言ってるんですが、バブルの崩壊の恐ろしさというのは、実際にそういうことを体験して覚えてる人にはですね、よーくわかるはずなんで、もうここまで来たらもう避けがたいですね。大崩壊は避けがたいんでですね。で、一つのですから、経済がクラッシュした時に何が起きるかですね。で、アメリカでもそうなんですね。アメリカでもどんどんどんどんその経済クラッシュの話が広がってきておりまして、特にやっぱりその世界中、中国も含めてね、住宅バブルで経済を持ち上げちゃいましたんで、住宅バブルが崩壊しますと持ち家がなくなっちゃう人が続出するわけで、これは政治的には極めて大きな事件になるわけですね。ですからそういうことを考えますと、経済の問題が政治にものすごいマイナスのプレッシャーをかけることは間違いない。増税話なんか到底吹き飛んじゃいますしですね。財政も大体もう今度の不況で全部終わりですわね。ところが今やってる現役の連中はそういうことよくわからない人たちばっかり残ってますから、なんとなくできるんだろうと思ってですね、こう動いてんですね。なんか本当にそういう意味で経済が一つ大きな落とし穴ですね。それからもう一つはやはりその一番大きなのはアメリカの行方なんですね。最近はそのアメリカエンタープライズとか、ものすごくその保守的な、アメリカのシンクタンクが、日本を完全に英国化、イギリス化しようということで、動いてるわけですね。美しい国日本とかいうなんかわけのわからない単行本売ってますよね。危な顔写真入りで。あんなのちらっとこの、買うまでもないんでね、眺めてみりゃわかりますけども、典型的に日本をこの、なんて言うんでしょうか、英国化しよう、イギリス化してですね、完全にその絡め取っちゃって身動きつかないようにしちゃおうというその意図は見え見えですね。ですからこの安倍政権の裏側っていうのはですね、ものすごい保守的で、ガリガリの右翼みたいなのが全部並んでるわけですよね。ですから私は、整理されるべき人たちが全部上に乗ったと、いよいよ俺たちの天下だと思って上に出てきたところが後ろから弾が撃たれる立場だったということにね、気づいてるんだか気づいてないんだかわかんないんですけども、とにかくなんかね、ガリガリの右翼が乗っかっちゃってきてるわけですね。で、あの人たちっていうのは、言ってみればね、あんまりその実力がないんですよね。経済にしろ安全保障にしろ、自分の力でいろんなことをやる実力がなくて、言ってみれば、人々に恐怖感を与えて、で、自分の権力を高めていこうという、末期的な人たちなんで、 ですから、その事態がですね、こう急変したような場合、事態が前に動いていくときは、まあ、何ともしがたいわけですね。で、このアメリカのいずれにしましても、そういう、まあ、ガリガリの極右連中、そして日本をですね、完全に絡め取って、完全なる属国化しようという連中が作ったのは、今回の安倍政権でありますから、アメリカのその、なんて言うんでしょうかね、まあ、そういう体制にひびが入るとですね、当然安倍政権は、言ってみればその頭を鳥に食いちぎられたマムシみたいなもんで、のたうち回るわけですね。で、アメリカのこの様子なんですけれども、11月の中間選挙に向けましてですね、ものすごくやっぱり今、与党・共和党が不振です。うまくいってません。いろんなところで、まあ、その選挙の、まあ、事前の報道がなされますけども、まあ、いろんなものを読みましてもですね、まあ、経済とイラクの2つの大問題で、結局安倍政権と同じように、もうなんかブッシュ政権もですね、まあ、秋深まれば深まるほど経済的にも、あるいは安全保障上も追い詰まれそうなんですね。で、こうなってきますとですね、まあ、最悪の場合ですね、まあ、ブッシュ政権にとって最悪の場合、下院だけじゃなくて上院まで共和党に捉えちゃって、下手すればその弾劾裁判ですね、で、政府副大統領クビになっちゃいますから、まあ、そうなるとですね、もう完全にアメリカはもう迷走状態になっちゃって、日本の安倍政権もですね、まあ、完全に後ろ盾を失うということになります。なんか本当にその、ソ連末期の東ドイツと同じ状況になっているのが今の安倍政権でありますから、アメリカの元が切れたらですね、何もわからない人たちばっかりなんで、そのまま政権は、まあ、まあ、簡単に言えば瓦解するでしょうね。で、実はその小沢民主党もですね、まあ、よく気をつけないとそんな風になりかねないんですね。民主党とは言いましてもですね、中身はもう本当なんかね、小泉進派みたいなのもたくさんいますしね、で、まあなんかアメリカコンプレックスみたいなのが並んでますでしょ。なんかああいうの見てると、その今から20年ぐらい前に金融が入ってきて、で、金融の世界で外資系が入ってきましてね、なんか金融マンの中でちょっと洒落たやつが外資系の金融機関行って日本の金融機関を見下ろしてましたね。なんか同じことを政治でやってんですよね。なんかその政治の外資系みたいのが、まあ今のアメリカエンタープライズみたいな、えらく保守的な、まあシンクタンクでね、まあそういうところに鞍替えしてですね、アメリカの政治の一員になったつもりになって、日本の古い政治家を見下ろしてですね、まあ気持ちをよく思ってると。まあそういう類がですね、結構いるんですよね、見てると。ですからなんかこの外資系部分をですね、まあなんかこの20年前の金融から始まりまして、最近はその官僚や政治家のとこまでなんかそれは来てるようですね。まあお粗末の限りもいいとこなんですが、まあしかしその場合一番要するにポイントとなりますのは、アメリカのが中間選挙終わってですね、ブッシュ政権がですね、本当にその亀裂が入り始めました時にですね、安倍政権も同じ運命をたどりますから、まあそれがまあどんな風な形で進んでるのかはですね、よくは見ていかないといけないとこだろうというふうに見てて思いますね。そしてやっぱり、もう一つ重大な問題が安全保障であります。まあ、中国、韓国の問題もあるんですけども、一つやっぱり気になりますのがイランのことであります。イランは結局国連が定めました8月31日の期限までに、核開発をやめないという話でございましたので、結局その、まあ、国連そのものはロシアの反対で制裁ができませんから、アメリカがですね、友好国を従えて、経済制裁をするという動きのようであります。で、この場合、その友好国というのは日本とイギリスのことを指しますから、日本もですね、アメリカに付き合って、イランの経済制裁をしなきゃならなくなるわけですね。さあ、これが大変になります。ことイランに関しましては、日本はこれまで結構うまく立ち回ってきておりまして、イランの油田の開発なんか日本も認められているわけでありますね。ですから、日本とイランの間というのはそんなに揉めるようなことはないわけであります。日本の油の輸入の15%はイランからでありますから、まあ、ですから、その、ここでですね、アメリカとつるんでですね、経済制裁なんかしたら、イランはその日本に油を売ってこなくなりますし、で、そんなものは中国でもどこでも即座にこう他に売り先あるでしょうし、油田の開発だってですね、日本が引けばよその国に入ってきますから、まあ、イランは何も困らないですよね。で、困るのは日本の方で、ですからこのアメリカべったりの安倍政権ということになりますと、もうそれは一も二もなくですね、イラン制裁大賛成で、先駆けでやっちゃうぐらいのもんだろうと思うんですね。まあそういうことになってきますとですね、もうこのイランを敵に回しちゃうっていうことになっちゃうと、まあ今その中東全体はシーア派とスンニ派が手を組んでアメリカと戦おうという方向にありますから、アラブ、イスラム全部敵に回すことになりますので、日本も本当に大変なことになるんですね。で、そうこうしているうちにやっぱり中国が動き出すんだろうと思うんです。まあ中国のことについてですね、大丈夫じゃないかと言ってもいるんですが、私は全然そんなこと思わないですね。 ああやって恐怖で支配している国というのはですね、金が回らなくなってくるとですね、人々をその並べるために、なんか新たなるですね、なんかその仕事を始めないと、恐怖に関すること、まあ戦争でも何でも始めないと、体制が持たないんですよね。北朝鮮も同じことであります。経済がいよいよ回らなくなって制裁を受けたらですね、なんか他の新しいことをしないと国が回らなくなる、権力維持できなくなるわけですね。そうしますと、まあ、ああやって恐怖で支配している国ですから、選択肢は戦争ぐらいしかないんですよね。ですから、北朝鮮は、ロシア、中国はまあ面倒を見てるんで、結局その中国ですよね。中国が大きな政変絡みでですね、戦争の方向に大きく舵を切っていく可能性があります。特にですね、相場が大暴落したのは、あとはですね、もうほとんど間違いなく、そういう軍部が出てくるんだろうと思うんですね。アメリカはもう軍はかなり消耗しちゃってもうお手上げですけども、中国とロシアは精鋭の軍隊がまだ十分残っておりますので、あの切り札を切らない限りですね、やっぱり彼らやっぱ死ぬに死ねないんだろうと思うんですね。ですからそうなってくると安倍政権もですね、安全保障は非常に難しい問題であります。なんかその勇ましいこと言って9条、憲法9条改正するとかなんか言っておりますけども、本当の戦争っていうのはこう見ればよくわかりますよね。アメリカ軍でも負けてるし、イスラエル軍でも負けてるわけですよね。ほんな高性能兵器なんかね、イージス艦なんぞいくら並べたってですね、特攻隊で突っ込んでくるイスラム教の、兵士の前には何の意味もないわけですよね。ですからその戦争っていうのはですね、相手が備えてないところに突っ込んでいくわけですから、威勢のいいことばっかり言ってですね、戦争のことわからん連中がですね、あんなバカなこと言ってるとですね、本当にですね、足元見られてですね、攻めかけられるわけですよね。そうしたら当然吹き飛んじゃうわけなんで、日本のそんな政権なんかですね。まあでもこうやってものすごい火遊びをしてるわけでしょう。アメリカの言いなりになってですね、アメリカいいですよ、人の国なんですからね、自分とこまで卵飛んでこないと思ってんだから、まあ日本でも韓国でもね、まあ言いたいように言って、で、韓国は白ばっくれちゃったからもうあとは日本でしょう。で、日本に対して言いたいこと言ってですね、やりたいようにやって、で、あと問題を受けるあんたの責任よというわけですから、まあですからね、安倍政権なんかもですね、まあこんな調子で浮いた浮いたやってね、安全保障の火遊びやってるとですね、まあ当然これ火ついちゃうんですよね。まあその辺からですね、日本も新しく時代が生まれ変わるような感じがするんです。まあこの辺が最後いよいよね、まあアメリカとのお付き合いの最後じゃないかなと思うんですよね。まあですからこうやって一応安倍政権のところでですね、大きな火だるまがやっぱり起きて、さあその次ですよね。まあですから私はこの半年から1年ぐらいがですね、政治の大きな節目になるような感じがするんです。まあ小沢氏も頑張っていくんでしょうけども、まあその辺がどうなりますかね。で、小沢氏今農村の部で非常に力伸ばしてますから、次の参議院選挙はまあ大体小沢民主党の勝ちでしょう。ところが都市部がどうなりますかね。で、都市部の人たちはもう本当にロハスとかグレートコラボレーションの時代だと思うんですよ。アメリカはもう完全にそうですね。アメリカの都市部の人たちはもうやっぱり怒ってて、アメリカのバブル崩壊とそれからイラク戦争に相当怒ってまして、まあ、ロハスとかグレートコラボレーションの流れの中に人々の意識はもう完全に、もう入ってきておりますので、日本も同じだと思うんですね。ですからそういう新しい政治をもたらす人たちが出てくると、日本は都市も農村も動いてですね、まあ新しい日本が始まると思うんで、まあですから、まあ今回安倍政権のもとにですね、整理されるべき人たちが全部乗っかったようなんで、まあこれがですね、タイタニック号の最後みたいな形で決着つくとですね、まあ大体半年から1年だと思いますが、まあ次いよいよ新しい日本のチャンスが、まあ本当に出てくると。新しい日本がそこでまあ動き出すというような感じが今なんとなくしてるんですね。まあそういう意味でですね、まあこれから半年1年、実際にはそれから5年ぐらいかかりますけども、まあ相当厳しい時代かもしれませんが、まあこの間に新しい日本が生まれますんでですね、どうぞ皆さんですね、積極的に行動していただくことが大切だと思うんです。で、もう本当に不景気になっちゃってですね、今までの引き締めがうまくいかなくて、もう叶わんと思っている人たちも多いと思うんで、やっぱりここから先はですね、やっぱり自分の意志と自分の行動力で動いていく必要があります。もう上に頼って、あるいは上の恐怖に怯えてですね、言われたことをやってても始まりませんのでね、まあその辺のところはですね、自分の人生で、自分の家族もかかった人生ですから、まあ、しっかり考えて行動していただかなくてはならんと、まあ、そんなふうにも思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍政権の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。